皆様お元気ですか。浦島康成です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は大曹洞の学びです。今週第10課は暴かれた心霊術です。暗証聖句はテサロニケの信徒への手紙1:4-16-17です。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下ってこられます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。死んだらすぐに天国に行くという日曜教会の教理がありますが、多くの場合、再臨の時にはイエス様と一緒に天から降りてきて愛する人たちを迎えに来るという教えとセットになっています。ところがこの暗証聖句に書かれているイエス様の再臨の光景には、死んで天に上げられた人のことは一切出てきません。ですので空中で主と出会う、あるいはいつまでも主と共にいることになりますの主は、救われた人たちのことも含んだ言葉だというような解釈が必要になってきます。ですが聖書はもっと素直に読むべきです。聖書を素直に読むと、死は眠りであって、私たちの霊魂だけが意識を持ってその辺にいたり、天国に行って神様と共に過ごしたりするのではないということがよくわかる、これが今週の学びです。テキスト67ページ、今週のテーマのところには、臨死体験のことが書かれています。3年前に亡くなったジャーナリストの立花隆さんが、生前臨死体験を扱った死ぬ時心はどうなるのかという NHK の番組の案内役として出演したことがありました。彼は、がんの治療の際に自分自身が見た不思議な夢のことも含めて、臨死体験とは何なのかをジャーナリストの視点で探りました。いわゆる臨死体験には2つの段階があり、一つはいわゆる幽体離脱で、自分の心が体を抜け出して病室の上の方から自分自身と周りにいる家族や医療関係者などを見下ろすというもの、もう一つは神秘体験と呼ばれるもので、お花がたくさん咲いているような素敵な場所に導かれ、そこで全能者なる存在に出会い、愛と許しの素晴らしさを体験するというものです。全然関係のない人たちが同じような体験をしますし、大人だけではなく生後数ヶ月の赤ちゃんですらも同様の体験をするということから、この番組によれば、それらは人間の脳にもともと備わった機能であって、脳波がほとんど検出できなくなるような状況において発動するものであると考えられるということでした。テキストにあるように、臨死体験は霊魂不滅の証拠となるものだから、すべてサタンが見せている幻影であると考えることもできますが、一方で死の恐怖から私たちを守ってくださる神様のご配慮により、すべての人の脳の中に与えられているプログラムがある、したがって臨死体験をする人がいるということが、すなわち霊魂不滅の証拠にはなり得ないという考えがあっても良いのではないかと思います。私がアドラで働いていた時、海外の駐在地に日本人スタッフを派遣していたのですが、そのうちの一つの場所で急に銃撃戦が始まってしまったことがありました。スタッフはとっさの判断で鉄製の大きな冷蔵庫の裏に身を隠して、流れ弾に当たらないようにし、その後無事に退避することができたのですが、冷蔵庫の裏に身を隠している時に、自分のこれまでの人生を振り返る動画のようなものが頭の中で再生し始まってしまい、焦ったという話をしてくれました。それによって死を覚悟している自分がいることを認識したというのです。これもある意味臨死体験の一つなのではないかと思います。人間が死を悟ると、自動的にオンになるプログラムがいくつか与えられているのかもしれません。 いずれにしましても大切なポイントはテキストの67ページに次のように書かれている通りです。実際心霊術の始まりは決して死ぬことはないと蛇がエヴァを騙したエデンの園に遡ります。それは歴史を通じて様々な形をとってきましたが、その根底には死後も生き続けるという前提があります。人は罪を犯したとしても死ぬことはなく生き続ける存在であるという考え方は、人類歴史の最初からサタンの策略の中核を成してきたのです。私たちは神様の御言葉によってのみこの策略に対抗することができます。日曜日のところをご覧ください。テキストの68ページにこのように書かれています。死が実のところ人生の新しい段階への入り口に過ぎないという作り話は、魂の不死という概念に基づいています。この異教の概念は、教会が伝える信仰をより広いローマ世界に受け入れられるようにしようと聖書の基礎から離れていった時、早い段階で教会に浸透しました。礼拝日を日曜日にしたことや、クリスマスを12月25日にしたことだけではなく、霊魂不滅の考え方もローマに対するキリスト教会の余計な配慮の一つであったということです。そして、死者は死んだらすぐに天国へ行くという信仰は非聖書的なものですが、日曜日を遵守することと同様、非常に長い間存在し、しっかり根付いているため、人々がそれを手放すのは非常に困難です。みんながそう言っているからという理由でそのままにしたくなるところですが、レビ記や申命記に書かれている通り、魔術や心霊術に携わる人には石打ちの刑が課せられるほど、神様はご自分の民の中からは絶対に排除しなければならないものであると厳しく言っておられるのです。月曜日と火曜日のところでは、旧新約聖書の中には繰り返し死が眠りであり、私たちに不死が与えられるのは神様のお恵みによるのであり、それはキリストの十字架の贖いのゆえであるということが強調されています。そして水曜日と木曜日のところには、特に終わりの時になると、サタンが実にさまざまな手段を用いて人の目を神様に向けさせないようにするということが書かれています。イエス様はこのように予言されていました。マタイによる福音書24章24節、偽メシアや偽預言者が現れて大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちをも惑わそうとするからである。あっと驚く奇跡が目の前で起きたり、自分の経歴や内心を見透かされたりすることによって、相手の方が自分よりも上だなと思うと、人間は容易にその人の言うことを信じるようになります。さまざまな手段を通じてサタンが偽キリストに人々の注目を集めようとするとき、私たちが頼らなければならないのは御言葉です。稲妻が東から西へひらめき渡るように、人の子も来るからである。そのとき人の子の印が天に現れる。そしてそのとき地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。人の子は大きなラッパの音を合図にその天使たちを遣わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。全世界の人が、あ、来たなと分かる形で来られるということです。雲に乗って大勢の天使たちと共に、ラッパの音とともに来られるのが本物のイエス様です。これを繰り返し読んで覚えておきたいと思います。自分の考えや感覚に頼るのは危険です。サタンは私たちの感情に訴えてくるからです。責任逃れのようなことを言いますが、この番組で私が言うことにも間違いが含まれているかもしれません。ぜひ皆さんご自身の目で御言葉に何と書かれているかを読み、神様からのメッセージを受け取っていただきたいと思います。 最後に皆様にディスカッションのテーマを申し上げます。1つ目、霊媒師を通して亡くなった家族と話したかのような体験をすることにより慰めを得たり心に平安を感じたりする人たちが少なくありません。そういう人たちに対して死が眠りであって死者の霊は存在しないことをどのように示したらよいでしょうか。2つ目、人は結局のところ最後は自分の直感に従って判断をします。どうすれば私の直感が間違っているということを常に覚えていることができるでしょうか。ぜひ安息日学校で共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますように。